こんにちは、のんびり人類学ラジオです。人類学を学んできた私たちが人類学の面白さをのんびり楽しく発信するラジオです。今回も前回に引き続いて松岡さんにお越しいただいてお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、前回はちょっと雑談が多くなってしまったんですけれども、松岡さんが人類学に出会ったのも、もともといた学部とちょっとあまり反りが合わなくて、本当にやってみたいことをやってみようと思って通過儀礼っていうようなところに入ってきたっていうような話から、実際に最近調査に行かれた時の感想をやったりとかもお話ししていただきましたけれども、じゃあ実際に通過儀礼って何ぞやっていうのをもうちょっと説明した方がいいかなという思いましたので、その辺を少し話していけたらと思ってます。で、僕の理解する限りのことを言うので多分間違ってるところもあるかもしれないんですけど、その時はその都度修正お願いします。
はい、修正できるか分かんないですけど、よろしくお願いします。
で、通過儀礼っていうと、前回も言いましたけど、我々でいうところの成人式みたいな人生の段階を次のステージに進めるための儀礼のことを、まあ大まかには指すっていうことなんですけど、一番有名なのがアーノルド・ヴァン・ジュネップ、まあいろいろ表記があるんですけど、アルノルド・ヴァン・ジュネップとかヴァン・ジュネップとかいろいろ表記があるんですけど、その人が書いた通過儀礼の研究が、まあ、一番古典的で有名なのかなと僕の中では思っていて、で、そこで言われてる、広く言われてるのは、多分通過儀礼っていうのは、まあ、過渡の状態になるんですよね。それまで置かれていた状況から一旦離脱して、次の段階に進むまでに、そのどちらでもない状態に一度置かれるっていうことを経て、そこで儀礼なり何なりをして、次のステージになる、例えば成人になるとか、そういうことをやっていくっていうようなことを指して通過儀礼って言ったりするのかなと思ってますけど、どうでしょう。
いや、いかにもそうだと思います。
あ、よかったです。まあ、通過儀礼の研究をするっていう話になったら、まあ避けては通れないのがヴァン・ジュネップかなというふうにも思いますね。
そうですね、
まあ、一番先駆者っていうか、一番読まれてる研究の一つだと思うので。で、あれもそうですね。コミュニタスとかいう概念出したのも確かその辺の話ですよね。
あ、そうですね。
コミュニタスっていうのは説明していただけますか？
コミュニタス、そうですね。コミュニタスについては、まあ、ヘネップ、ジェネップもですけど、ターナーの、まあ、ヘネップも、まあ、コミュニタスあれですけど、まあ、ターナーの儀礼の過程がすごい詳しく述べられてるんですけど、
ヴィクター・ターナーっていう人類学者ですね。これも古典的な研究者の一人として、まあ、よく言われる人ですよね。
そうですね。人がそのさっきもあのリンリンさんおっしゃってたみたいに、ある立場から次のところに移るのに一回その分離して、で最後また新たな立場に統合されるっていう、その間の移行期、過渡期の状態において、そのコミュニタスっていう状態になるんですけど、そのコミュニタスっていうのがじゃあどういうものなのかっていうと、移行期のその前後における通常のまあ状態ですねとかにおいては、構造化されたところに我々置かれてて、その構造に対してそういうところがないので反構造的な状態にあったり、あと普段はその俗なるところ、俗なる世界って言ったらいいのかな、俗なるところにいるけれども、それに対して聖俗の聖ですね、聖なるの聖、その聖聖とかっていうのがあったりとか、普段であればあの男女ってこういう役割があるよねみたいな感じであるものが、男女平等とか、なんだ、不平等とかっていうところ、普段の不平等っていうところから、コミュニタスにおいてはもう平等っていうことにな、平等っていうものがまあ担保されるって言ったらおかしいですけど、平等な状態になったりとかっていうのがコミュニタスっていう状態というふうに認識してます。
僕も大体そんな認識だったんですけど、構造と反構造っていうのは多分ちょっと補足した方がいいかなっていうふうに思ったので、ちょっとだけ補足を。そのコミュニタスっていうのが反構造って言われるのはなぜかっていうと、それ以前、それ以後が割とかっちり構造化されてる。例えば子供の時がこうするだとか、大人になったらこうするだとか、そういうふうなことの決め事があることを指していっているのかなというふうにも取れるんじゃないかなと思うんですけど、まあ子供大人っていうのには限らないですけどね。とにかく人生の過程において特定のステージに 突入する、まあ、移行するときに、まあ、成人式だったら成人式をやると思うんですけど、それ以前は子供として扱われていたとか、子供としての振る舞いとかってあったと思うんですけど、それ以降は大人として、まあ、例えば大人として税金を納めたりだとか、年金を払ったりだとか、そういうことは身近かなと思うんですけど、そういうことを指して構造的であったりとかいうふうに言うんですけど、その式典の中においては、式典っていうか儀礼の中においてはそういうのはないよっていう意味で、反構造っていう意味ですよね、多分。
そうですね、そういうふうに認識してます。
まあ、僕も専門じゃないので、あんまり詳しいことは突っ込めないところではあるんですけど、成人式が一番多分分かりやすいんじゃないかなと思いますね。
確かにそうですね。結婚式とかも一つのなんか分かりやすい例なのかなと思います。
ああ、確かにそうかもしれないですね。まあ、よく結婚式とかって、もう上司も僕も関係なくみたいなところはあったりするかもしれませんけど、まああるか。それもあるか。でも どうなんでしょうね。もう結婚式と思っていて、呼ばれた先がただの飲み会っていうか、無礼講だったみたいな経験がある方もいるかもしれないですけど、もう無礼講っていうと割としっくり僕は来るんですけど、特に上もなく下もなく、男もなく女もなく、若いも年寄りもなく、一緒になってやってるっていうのを指して、まあ、移行期にあるコミュニタスっていう状況になるのかなっていうふうな気もしています。ちょっとごめんなさい。これは自信がないです。説明に対して。
ヘネップの通過儀礼ってかなり広く、なんだ、ヘネップ自身は通過儀礼っていうものをかなり広く捉えているので、そういうのは全然当てはまるのかなっていうふうに今聞いててちょっと思いました。
うん。僕もちょっとすごい昔に読んだので、あんまりバッチリ覚えてないんですけど。
あと、なんだ、通過儀礼の重要な点として、その、個人がその、その本人がある立場からある立場に移行する、移行とか移るっていうのはすごい重要な側面である一方で、その、個人じゃなくて、その個人を取り巻いてる人、その、社会からの見られる視点として、その、あの人は子供から大人に変わったっていうふうに思われるというか、その、なんだ、社会的な、体制的な、効果っていうのが割と重要って言われますよね。
自分がどうかっていうのに加えて、周りからどう受け止められてるかっていう。
あ、そうですね。周りの、あ、そうですね。
それが社会的な立場であったりとか、大人であったりとか、既婚者であったりとか、そういう風なステータスとして社会から見られるものとしても重要性があるってことですね。
そうですね。だから七五三とかもそうだし、まあ、結婚式が一番わかりやすいですけど、さっき
七五三もそうか。七五三もそうなんですかね。まあ確かに年は重ねて、折に触れてやりますもんね、七五三って。身の回りっていうか、自分が経験したことあることを振り返ってみても、ここで言うとこの通過儀礼っぽいものはたくさん見つかるんじゃないかなと思いますね。
そうですね。
でもそれって宗教の範囲には入るんですか？
宗教の範囲、どういうことですかね。
よく宗教人類学とか経済人類学とかいろいろ派閥があるじゃないですか。
ああ、はい。
そういった時の区分ってどういう扱いになるんですかね。
ああ、どうなんですかね。あんまり今日宗教人類学で通過儀礼研究って聞かないんで。何研究って確かに言うんですかね。何人類学なのかな。
うん。でも結構それ難しいですね。人類学やってると。
人類学の学際性ゆえに、なんちゃら人類学。
なんとか人類学ってめちゃくちゃ多いんですよね。宗教といえば宗教っぽいけど、別に宗教じゃないと言えば宗教じゃないとも言えるような気もしますけど。
ジェンダー人類学とかですか。
うん、まあ確かにそれも入りそうですね。今回の、前回聞いた浜東岡さんの研究の話とかもちょっと加味して考えると、確かにジェンダーの話も関わってきますよね。
そうですね。
なんかそこが人類学やってて難しいなって思いません？
いや、すごい思いますね。
なんか自分の研究一体どこに立ってるんだろうみたいな。
いや、すごいそれは思いますね。
なんとか人類学っていうのがあまりにいっぱいあるので、なんか果たしてこの研究はどこと被ってるんだろうっていうのが、僕は最初割と困惑したところでありますね。
ある程度自分の淵を定めて、やっぱりやらないと、FGMC とかってなってくると、国際法律の世界からしたらもう完全にダメだろうみたいな風に思われてるものなので、人類学者としてじゃあどうなんだっていう、そこの立場、ある程度定めとかないと、他人と同じこと、同じ立場で同じこと言ってるだけみたいになっちゃうんで。
でも国際法からは そんなにもう一方的に脳が突きつけられてる状況なんですか、その女性器節術の。
あ、そうですね。
研究っていうか、それ自体に対しては。
あ、そうですね。なんか本当に専門的な話になりますけど、なんか国際人権諸条約、その条約9つ重要な条約が一応あるって言われてて、自由権規約とか、
うん、
そのうちの一つの女性差別撤廃条約のその一般勧告っていうのがあって、その一般勧告でもう明示されてるんですよね。 FGMC の禁止と、その禁止を促すように国家に、国家がその禁止を促すようにする、しなきゃ しろうみたいな感じのことが、
うん、もうそれを国際的にそういう方向で進めましょうっていう風になってるんですね、そこに調印してるところとかは。
そうですね。だし僕が行ったケニア国内においても FGMC 禁止法が一応というかあるんで、
うん、いや難しい問題ですね。なんかここで話を蹴りつけるのは絶対にできないとは思うんですけどいやでも何が難しいかって思うというと、なんか一方で相対主義っていうのが念頭にあると思うんですよね。相対主義っていうと、対極的によく言われるのは自民族中心主義とかいう言葉があったりしますけど、そういう自分たちのことがを重視するだけじゃなくて、もっといろんなところを見て相対的に考えようみたいな、一方的にこれが良いとかダメとか、これが素晴らしいとかそうでないとか、そういうのではなくて、あくまで相対的にものを考えましょうっていうのが相対主義だと思うんですけど、文化に対して、文化っていうか、まあ文化に対してもそういうのが割とあるかなとは思うんですけど、それを突き詰めてしまうと、なんか何でもありになっちゃうから、それをどう扱ったものかっていうような話は割と人類学の研究してる人からも聞いたりしますね。
そうですね。こういうテーマだとやっぱり文化相対主義と、その人民族中心主義とか、あと戦略的本質主義とかっていうところの議論はよく出ますね。
戦略的本質主義って今初出の言葉だったんで、ちょっと説明していただけますか。
あえて私たちはこういう、だから FGMC 例えば行ってるところだったら、私たちはそういう人たちだからっていうところで、あえて戦略的にその相対主義、あえて、他者に対して、あの人たちは、私たちはこういう人間だっていうのを、あえて言うことによって、ちょっと待ってください。もう具体的に FGMC の文脈とで言うと、国際的に非難されているけれども、私たちはこういうことをやる人たちであるっていうところで、あえてそういう人間だっていうところを決めつける、自分で決めつけることによって、まあ、相対化じゃないですけど、その FGMC を廃絶しようとする議論に、まあ、対抗するっていう時に、まあ、戦略的本質主義的な立場に置かれるっていうふうに認識してます。で、説明合ってますかね、う
ん、いや僕もちょっとその辺詳しくないんで、まあ、ざっくり僕もそういう認識だったんですけど。
そうですね、いざ言葉に、
うん、例え話にするにもちょっと複雑なテーマなんで、聞いた僕が悪かったです。
いやいや、こちらこそ、すいません
。でも通貨儀礼の研究、割と僕は人類学始めた頃は面白く聞いてたっていうか勉強した覚えはあるので、なんか成人式とかって割と何気なく出たりとか、まあ、成人式結婚式とかあって呼ばれたりだとか、自分がその年になったからふらっと言ってましたけど、実際にどういうもんなのかっていうのを考えさせられたきっかけの一つとして、やっぱりファンジュネップの研究とかがありましたね。結構そういう感動する瞬間ないですか？僕は結構あったんですけど、あ、自分がやってるのはこういう見方もできるんだっていう発見が。
確かに人類学の学問のいいところ、日常生活ってやっぱり身近なところが多いんで、それはすごいなんか通過儀礼に関わらずある気はしますね。
はい、ではここまで前回に引き続いて的岡さんとお話を進めてきました。今回は通過儀礼という人類学の中でも割とメジャーどころというか古典的な研究のお話を少しかいつまんで説明させていただいたり、それに関して話を深掘りしていきました。なんか一言ありますか？
そうですね、やっぱり自分のいる院見ても、やっぱりあの人類学もともとやってなくて、大学院で人類学って人も多いんで、今なんか他のディシプリンにいる人でも一つの選択肢として まあ人類学っていう学問もあるよみたいな、人類学の視点っていうのもあるよっていうのをちょっとでもなんか、人類学って面白いなと思えればなんかいいのかなっていうふうに思います。
ぜひぜひ今回の話も含めてラジオを聞いていただければありがたい限りかなと思います。ではありがとうございました。
ありがとうございました。
のめり人類学ラジオでは皆様からのご意見、ご感想、ご要望を随時募集しています。概要欄にある Google フォームや Twitter のダイレクトメール、 YouTube のコメント機能などで随時お寄せいただけると大変励みになりますので、どうぞお気軽にお送りください。それでは次のエピソードでお会いしましょう。